16節をお読みいたします。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。パウロはイエス様が異邦人とユダヤ人という二つの古いものをご自身の中に入れて、一つの体として、その体で十字架にかかってくださった、そのように語ります。敵意という隔ての壁を打ち立てる二つの古いものをご自分が一身に引き受けて、私たちの罪を一身に自分の中に背負って十字架にかかられ、父なる神様との和解を成し遂げてくださったのです。イエス様は十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、何をしているかわからないのですと叫びました。私たちが抱いている敵意をご自分が一身に引き受けて、その痛みを担いながら、この私のうちにいる者一人一人をどうぞ許してください、そのようにして私たちの罪と敵意を十字架によって滅ぼしてくださった、パウロはそのように語ります。パウロは異邦人もユダヤ人も共に古い二つのものであることを示しました。そして新しい一人の人、イエス・キリストがこの二人のものを一身に引き入れることで、私たち一人一人をもご自分のうちに入れてくださり、私たちもろとも神様の許し、神様との和解、神様と親しく交わるこの礼拝へと招き入れてくださいました。最後にこの平和の福音について短く心を留めてまいりたいと思います。18節をお読みいたします。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ここで書かれているキリストによって、これはただキリストの通して私たちが礼拝に来た、そのようなことではありません。先ほどから見てきたように、何よりもイエス様が私たちを受け入れてくださって十字架にかかり、私たちの罪を許して私たちもその罪の許しに預かり、十字架から復活したイエス様のその復活に私たちも預かっている、この御父に近づく、このことは決して当たり前のことではありません。実は私は小さい頃から教会に通っていましたので、礼拝に行くことは当たり前のことのようでした。毎週日曜日、母親に連れられて教会に行く、だから教会に行くのは当たり前、お祈りするのも当たり前、賛美歌を歌うのも当たり前のことのように感じていました。しかし今日、私たちはこの御言葉から、私たちがこのように礼拝を捧げていること、お祈りをすること、賛美歌を歌うこと、このキリストの体の中に、教会の中に置かれていること、そのことが決して普通のことじゃない、本当に驚きに満ちた、イエス・キリストの十字架によって成し遂げられたことだったんだということを示します。かつてのユダヤ人でさえそのように父である神様のもとに近づくことはできませんでした。神殿の中の一番奥に入れるのはごくわずかの限られた祭司だけ、しかも異邦人に至っては隔ての壁にあって、その神殿の中に入ることすらできなかったのです。しかし今やキリストがこの両者を内に入れて十字架にかかり、隔ての壁を打ち砕いてくださったことによって、御父に近づくことができるのです。この礼拝を捧げることができるのです。このことを平和の福音と聖書は呼んでいます。私たちは この平和の福音を、実にキリストは私たちの平和でありますと言って表現します。実にキリストは私たちの平和であります。このことを先に知らされた私たちは、この教会で私たち一人一人がイエス・キリストに入れられ、組み合わされたこの教会で、豊かにこの平和の福音を、このイエス・キリストが私たちの平和でありますという福音を、豊かに響かせていきたいと願います。実にキリストは私たちの平和であります。この平和の福音は、イエス様の十字架によっていつでも支えられています。感謝の祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人をご自分のうちに引き受けて、私たちをこの礼拝に迎えてくださったことを感謝をいたします。あなたのうちに置かれながら、隔ての壁をなおも築いていることをどうぞお許しください。あなたが私たちのその敵意を一身に引き受けて、その十字架にかかってくださった痛みと、またその恵みとを思います。あなたは私たちを許してくださり、私たちをこの十字架を平和の福音として私たちにお知らせくださいました。私たちがこれから歩み出していく一週間の歩みを、与えられた平和の福音の喜びの響きを響かせ、あなたの御名を明かしする、そのような一週間として用いてくださるようお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
賛美歌168番を賛美します。ご起立ください。
着席ください。ただいまより、共に聖餐を祝います。この聖餐には、信仰を言い表し、洗礼を受けて、主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に、一日も早く備えられますことを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない。私たちを招いて、諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招く、と勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子、イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、 余々限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。
生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。
これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。
あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方で、お手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは、私たちのために流された、主イエス・キリストの血塩です。あなたのために、主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って、ここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安の地を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、
黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。
愛する天のお父様、今日は新学生を迎え、あなたの御言葉を心に留めることができたことを心から感謝いたします。あなたの召命を受けて、今学びに励んでいる新学生一人一人のことを覚え、この歩みの上にあなたの大きな恵みが変わらず与えられますように。今、聖学院は120周年の記念の時を迎えようとしております。最初に一粒の種がまかれた時から、あなたが共にいて歩んでくださったことを感謝するとともに、さまざまな苦労の時代の中で、先達たちが祈りを持ってこの法人を支えてくださったことに、改めて感謝します。今、礼拝堂に集まった一人一人の心の祈りとともに、感謝を持って献金を捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお使いください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
報告をいたします。本日初めて聖学院教会の礼拝に来てくださいました方のご紹介をまずさせていただきます。さんですね。どうぞお立ちください。ようこそいらっしゃいました。教会学校の生徒の山崎幸太郎さんのお友達ということで、そして時和台バプテスト教会に行ったことがあるということで、また続けていらしていただければと思います。今日はようこそいらっしゃいました。そして本日新学校日礼拝として東京神学大学大学院1年生の杉田隆二神学生がご説教くださいました。改めてありがとうございました。本日の予定です。礼拝の後にランチサービスを行います。礼拝に初めていらっしゃった方はランチサービス、あと学生さんですね、ランチサービス無料となっておりますので、どうぞご利用ください。ランチサービスの後、受選準備会、教会学校のスポーツで教師会を行うことになっております。今週の予定です。10月24日火曜日午前10時30分から聖書講座を行います。26日木曜日午後6時40分から祈祷会、28日土曜日午後3時から礼拝準備を行います。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、教会学校の礼拝の後に入門講座が行われます。 また次の来週の聖日礼拝は宗教改革記念を覚えての礼拝となります。どうぞご出席ください。礼拝後のランチサービスは第5週目なのでお休みとなります。また礼拝の後に50周年記念誌委員会、そして、すみません、週報の中にはランチサービス後と書いてありますけども、これ誤植になります。50周年記念誌委員会は礼拝の後に行われます。そしてまた午後1時30分からは上尾使徒教会との交流会のための準備会が行われます。週報の一番最後に書いてございます、10月28日に行われる聖学院創立120周年記念式典及び音楽会の方にご出席ご希望の方は今日中に私の方までお知らせいただければと思います。また週報には書いてありませんけれども、11月19日の礼拝の中で七五三祝福式を行います。申し込みの用紙を受付に準備させていただいておりますので、ご希望の方は11月12日の日曜日までにお申し込みをいただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。
CS スポーツデーの担当です。本日、晴れておりますのでスポーツデー、屋外で開催いたします。1時から受付開始、緑星ホールの方で受付始めますので、参加される方、予定の方、よろしくお願いいたします。また当日どうしても参加したいという方いらっしゃいましたら参加していただいて大丈夫です。ただ1点だけ保険の方が、適用になりませんので、怪我をしないようにだけ気をつけていただければと思います。よろしくお願いします。
本日のランチサービスですけれども、クリームシチューを準備してます。また一口ですけれども、デザートにケーキもありますので、よかったら皆さんどうぞ召し上がってください。以上です。
正英543番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
これで10月22日の新学校日礼拝を終わります。